今日はこちらです。静岡県川勝知事が突然の辞任表明、リニア新幹線はどうなるの。静岡県の川勝平太知事が辞任を発表しました。新入職員の入庁式で職業差別とも取れる不適切な発言をしており、その責任を取った形です。一方で愛知県内からは期待の声が。というのも川勝知事はリニア新幹線の工事に反対していたいきさつがあってですね、これを機にリニアの早期工事着工も期待できるのではという見方もあるわけなんですね。まあそもそもこれ今月の1日になります、静岡県の新規採用職員への訓示で職業差別的発言を行ったとして批判された川勝知事、具体的にねどんなことを言ったかというと、まあ言うのも嫌になりますけど、これは川勝知事の発言です。毎日毎日野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたり、あるいは物を作ったりとかと違って、基本的に皆様方は頭脳知性の高い方たちですと、こう言ったんですね。しかし本人はですね、この日の夜には差別的意思を否定しまして、発言の一部を切り取ったメディアによる報道の責任と反論したんですね。ところがその後一転して、人々の心を傷つけるものがあったなどと謝罪しまして辞任を表明したんですね。辞任を表明した時の囲み取材を私全部見たんですけども、あれはね、もう辞任しますって腹が決まってた囲み取材ではなかったですね。こう記者からのいろんな質問を浴びて、どっかでもプッツン来ちゃったのかな、そんな感じに見えました。じゃあやめますみたいなね、平たく言うと、わかりました、じゃあやめますっていうような、本当に突然の辞任表明だったんだろうなと、本人も言っちゃったっていうところがあったんではないかなというふうに思いますね。さあこれまずどんな知事だったかということなんですけども、47都道府県いろんな知事がいます、ね、中には癖の強い知事もいます。本人の名誉のために名前は言いません。癖の強い知事、東京都知事とか、名誉のために名前は言いません、大阪府知事とか、ね、癖の強い方いらっしゃると思いますけども、まあ一二を争う癖の強さ、それが川勝知事じゃないかなというふうに思います。私いろんな方に聞きました。川勝知事と全国知事会で一緒だったりとか、リニアの規制同盟会、リニアの、まあ、推進の促進の規制同盟会で一緒だった人たちに聞いたんです。愛知県の大村秀明知事に電話取材しました。大村知事こう言っています。川勝知事というのは感性も発言も鋭い人だから、度が過ぎることもある。政治家は県民の支持をいただく仕事、理解できないならやめるべきだ、強く言ってましたね。まあ、今回で言うとね、発言、毎日毎日野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたり、つまり農家の方ですよね、あるいは物を作ったり、一次産業ですよね。川勝知事を支えてた人たちっていうのは農家の方だったりとか、それこそ静岡も一次産業だけじゃなくてね、ものづくりも盛んですから、そういった方々のはずなのに、そこの人たちを批判してしまった、まあ差別してしまったとも取れる発言をしたというのは、やっぱりこれは川勝知事もこれはしまった、今までいろんな問題発言してきたけど今回の発言俺は耐えられないんではないかと思ったんじゃないですかね。前の三重県知事で現在三重4区衆議院議員の鈴木英敬さんにも聞きました。川勝知事というのは学者出身の刺激を与えてくれる人だが、気配りや配慮の足りない人だった。今回の発言のように気配りや配慮の足りない人だった。全国知事会で揉めたこともあったんですよと言ってました。まあ、結構辛辣なね、印象を持った方が多かったんだなというふうに私感じました。じゃあどういう政治姿勢だったかというと、 これ対立軸を作ってですね、対立勢力を敵とみなして、で自分の正当性をこう主張していく、ポピュリズム的な政治手法を取る政治家だなというふうに私はね、彼が2009年以来県知事に就任してからですね、ずっとお隣の県ですけど彼の政治姿勢を見てました。でじゃあなんで今回辞任に至ったんだろうということなんですけども、まずね、そもそも去年の7月の県議会で御殿場コシヒカリ発言ってありましたよね。御殿場には特産はコシヒカリしかないんですっていうふうな批判をしてましたよね。あれでも御殿場市民は怒ったわけですよ。で去年7月の県議会で不信任の決議案が出されて、まあ、結果否決されるんですけども、川勝知事は今後不適切な発言があったら辞めると言ってました。だから今後不適切な発言があったら辞めると言ってたんで、不適切な発言してしまったんで辞めるということだった可能性まずありますよね。まあ、本人はね、昨日この間の会見でいろいろ言ってましたけども、あとはやっぱりね、これね、リニア問題一定の区切りがついたっていう発言を記者会見でもしてましたけども、それもあったんじゃないのかなというふうに思いますね。トンネル工事、静岡工区って、9キロぐらいしかないんです。ある意味9キロしかないんです。静岡はちょっとしかリニア通らないんですけども、静岡に駅はできないんです、リニアのね。でそのトンネル工事をめぐって工事着工の許可を出す出さないでいろいろこう揉めて、なかなか工事が進まない、もう6年遅れてるわけですよ。で JR 東海はですね、3月の29日に2027年の開業は、リニア開業は無理ですと、もう断念したんですね。断念したばかりだったんです。で今回の辞任でしょ。で JR 東海のね、このリニアに関しては一定の区切りがついたっていう発言をしてるわけでしょ。そうすると、まあ、本人的には、まあ、自分の仕事はやり遂げたのかなっていうところもね、あったんではないかなというふうに思いますけどもね。さあ、じゃあこれからリニアはどうなるのということなんですけども、今後のリニアのことを考えたら、もうこれはね、次の静岡県知事選挙、これがどうなるか、もうこれにつきますね。静岡県知事選挙は、6月議会をもって辞めると川勝知事言ってるわけですから、その後に行われます。もう夏には行われるわけですよ。そうするとね、そこで川勝知事の後継の候補者も出てくるでしょう。もう名前も挙がってる人もいます。一方でリニア推進派の知事、まあ、これは自民系が推すことになると思いますけども、リニア推進の候補者も出てくると思います。そこのもうガチンコ対決になると思うんですね。じゃあそこでどっちが勝つかということになると思います。ちなみに2021年に川勝知事、これ4選を目指す選挙戦だったんですけども、この川勝知事の対抗馬は自民推薦のリニア推進派だったんですね。でこれで自民推薦のリニア推進派が勝ってれば工事は進んだんでしょうけども、これ負けたんですよ。30万票の差をつけて川勝知事が勝ったんです。得票率川勝知事 60% 圧勝だったんですよね。今回じゃあどうなるのかということなんですけども、まあいろんな方に取材しました。静岡県ってね、なかなかね、これ自民厳しいんですよ。なんでかっていうと、静岡県は塩野谷立さんというですね、裏金問題で処分を受けた方がいらっしゃる、安倍派の方でね、その地元なんです。だから自民逆風であることは間違いない。しかも今自民の支持率が下がってますよね。そんな中で自民系の候補を出したとして、どこまで勝てるのかというのはあるかと思います。 ただ仮にそれでもしね自民の候補が勝ったらどうなるのかということなんですけども、これはね自民党のリニア推進議連の事務局長工藤彰三さんに聞きましたが、リニア推進候補が勝てば工事の遅れを取り戻して大幅には遅れないんではないかというふうにですね語っておりました。さあ一体これどうなるんでしょうか。やはり県知事選にかかっていると思います。大石邦彦のナウオンシェアポッドキャストでも配信しています。それではまた。